皆さんこんにちは、ゆらみね高木です。ポッドキャスト第6回目の音声になります。で今回はですよね、過去を再定義するっていうテーマでお話をしていこうと思っています。で自分を責めない考え方とか完璧主義にならないっていう考え方だとか、自分の考え方ネガティブにならないとか、バッドにならない、ノンフローにならないっていう考え方をいろいろご紹介してるんですけども、自分を責めないっていうものですよねに関連して自分の過去ですよね、過去の再定義をするっていうのもすごく大事な考え方なので、今回その話をですよね、僕の好きな漫画でですね、キングダムっていう漫画があるので、そのあるエピソードを紹介しながらお伝えしていきたいなと思うんですけど、自分を責めるっていう中でやっぱ自分の過去を責める、自分の過去あったことに関して、責めたりとか、後悔したりとかっていうことって、あると思うんですよね。で、それに関してですよね、過去をこう悔やんでしまってバッドになるとか、過去あった出来事に対してそれと関連づけて自分を責めてしまって、バッドになったり、ノンフローになってしまったりとかっていうことは、あると思うんですね。僕も、そういう経験はたくさんあります。でその中で、じゃあどうしたらいいかってことですよね。どう考えたら、そうやってバッドにならないのかっていうことなんですけど、基本的にですよね、その自分の過去っていうものっていうのはすごくこう、なんていうのかな、変えられないものなんですけども、ただ結構ですね、その人って記憶の捏造とかっても結構やってたりするんですよね。本当はそんなに、実はですよね、その悪いことではなかったのに、その悪い意味付けをしてしまって、で嫌な思い出体験として例えば記憶すると、脳っていうのは結構知らず知らずのうちにですよね、こう記憶っていうのが、なんていうのかな、ちょっと自分の主観とか、解釈ですよね、によってこうなんかちょっとねじ曲げられたりっていうことが結構起こったりします。だからなんかそんなに客観的にですよ、客観的に見たりとか、あるいは冷静に見たらそんなにひどいことじゃないだろうっていうことも、それ嫌な感情とかがその時にぐさって刺さってたりとかしたら、すごくこう嫌な記憶として残ったりするんですよね。例えば今パッて思いついたエピソードで言うと、キングダムではないんですけど、4月は君の嘘っていう漫画アニメがあるんですよね。4月は君の嘘、それはピアニストの、天才ピアニストと言われた、有馬光成っていう主人公男の子、中学、あれは何年かな、2年か3年かなで中学生がいるんですけど、その天才ピアニストっていうのはピアノが弾けなくなってしまうんですよね。小学校5年か6年ぐらいの時の時から何年間かこうピアノが弾けなくなってしまうっていうところから物語スタートするんですけど、それは何でかっていうと、すごくこう母親が病気がち でその母親がこう有馬光成にすごくこうスパルタのピアノ教育をするんですね。で時には体罰やるぐらいすごく厳しいピアノ指導をするんですよね。それは小学生だったその有馬少年にとってはすごく酷なことで、もう手とかバシバシ叩かれるわけですよね。でそれでもう一回もうブチ切れて、母親にですよね、もうお前なんか死んじゃえばいいんだって言って、もう切れて反抗してしまうんですね。でそれが原因か原因ではないか分かんないんですけど、その後ですよね、母親が病気で亡くなってしまうんですよね。でそのショックから、その有馬光成っていうのはピアノ弾くごとにそのトラウマというか、その体験というか、そのショックが浮かび上がってきて、ピアノの音が聞こえなくなってしまう。それでピアノが弾けなくなってしまって、物語が始まる時に、2年間ですよね、2年以上かな、もうピアノ弾かないまま過ごすっていう、そういう話なんですけど、でも物語が進むにつれて、そのトラウマだった母親の思い出っていうのは、本当母親はそれただ光成をこういじめて、いじめたいがためというか憎いがためにこう厳しくしてたんじゃなくて、自分が病気がち で自分が死んでしまっても、そしてピアニストとしてもし有馬光成が目指していくんだったら、ピアノで音楽で食っていく、飯を食っていくらば相当の実力をつけなきゃいけない。だからすごくこう厳しく、私が死んでも天職つくように、もう点数ですよね、コンクールで点数が取れるように厳しく指導していかないといけないっていう、その歪んだというか不器用な愛情表現だったっていうことに、物語を進むにつれて気づくんですね。そこで自分 のピアノだったりとか、ピアノやって昔嫌な経験とかしたかもしれないけど、それってのは本当母親の愛情だったんだよっていうことを知って、そしてピアノの音が聞こえないっていうのも、これも最低限の一つなんですけど、何かっていうと、ピアノが聞こえない、それはね、例えばベートーベンみたいな そういう天才でもないから僕には無理だって言うんですけど、でもピアノの音が聞こえないっていうのは、その彼のピアノの師匠が言うには、音に縛られてないよねっていうことを言うんですね。音っていうのは確かにちょっと絶対的な音があるじゃないですか。絶対的な音、例えばドだったらドの音なわけですけど、その楽譜とかその音っていうその物理的な音に支配されるんじゃなくて、もっと感性、自分の感性で演奏できるよねっていうことを、まあ師匠が言うわけですよね。そこからピアノの音が聞こえなくなっても、自分のこの、まあ、練習では完璧に弾けるんですよ。練習では結構弾けるから、試合になると結構音が聞こえなくなってしまうみたいな感じになるので、まあ、練習ではもう完全に体が覚えているわけですよ。演奏の仕方は体が覚えている。で、音が聞こえなくなっても、あとは自分の感性、イメージでこう演奏していくようになるんですよね。で、そこからむしろその誰よりもですよね、その演奏者の感情とか情景とかイメージっていうのが、こうお客さんというか観衆に届くような演奏ができるようになっていくんですよ。耳が聞こえなくなって、音が聞こえなくなることによって、逆にそういう感性、イメージっていうのがお客さんに届くような演奏ができるようになるっていうような、まあ、まさにギフトなわけですよ。贈り物っていうのを得るっていう、まあ、物語であるし、まあ、有馬光成っていう少年が自らの自分の母親から自立して、そして旅立っていくっていうような成長物語でもあるし、そして自分がね、ひょんなことでこう言ってしまって、ね、お母さんが死んでしまえばいいのにって言ってから、そのまま最後の会話になって死んでしまうみたいな、そういうようなちょっとショックだったりとか、まあ、罪の意識だったりとか、それで自分がこれは罰だって、 母親にひどいこと言ってしまった罰だって本人は、まあ、ずっと思ってるわけですよね。それをこう克服していく、まあ、そんな物語になってるんですよね。だからすごくおすすめの漫画なんで、まあ、ぜひ11巻、全11巻の短めなんで見てほしいんですけど、まあ、そういう話もあるんですが、その有馬光成みたいにその時の感情とか、まあ、母親がちょっとせいにしてたりするわけですよね、今の自分の現状を。でも本当はそうは違ったんだって、本当は愛情だったんだっていうことに、まあ、途中で気づくわけですけど、そういうふうに過去こういうことあったって、こういう出来事あった、その時にネガティブな嫌な感情とかがある時に、ちょっとこう記憶をね、多かれ少なかれちょっとこう改ざんしてしまうというか、っていうことってまあ多分にあるわけですよね。だからでもそれってネガティブな記憶だったら、それがどんどんどんどんやっぱ年月が経つごとに、確かに時間が経って傷が癒されるとか、時間が経ってどんどんそういう例えばショックな出来事も和らぐっていうことは多分にあるとは思うんですけど、一方で時間が経てば経つほどそのネガティブな感情とかがどんどん大きくなってって、で記憶も当然若干曖昧になるわけですから、ちょっとこう事実とは違うような記憶の仕方っていうのをすることもあるわけですよね。だから、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、過去自分がこうやったこととか、まあ、自分のなんかトラブルに巻き込まれたとか、なんか嫌な目にあったとか、まあ、いろいろあるかもしれないんですけど、それっていうのは案外曖昧だよっていうことをまず一つ伝えたいっていうこと、そしてさっきの4月は君のその例で言った通り、うん、別の解釈もあるよっていうことなんですね。別の定義もあるっていうことですよね。だ自分の経験したことっていうのは、まあ単純に見たらなんか嫌なことかもしれない、うん、でももっと高い視点で見たり、もっと違う角度から見たら、こういうことも得られたよねとか、こういうことを学べたよねとか、このために多分経験したんだよねっていうような再定義ですよね、うん、定義を変えていく、この過去の出来事っていうのはこのためにあったんだっていうふうに再定義をしていくっていうことも、まあ、できるわけですよ。うん、例えば、そうですね。例えば僕の場合だったら、まあ受験勉強してた時に、まあ浪人してしまったわけですよね。うん。で、浪人っていうのは言ってしまえば現役の時大学受験失敗したわけですよ。大学入試に、まあ、失敗して、で、まあ失敗したから不合格になって、まあ浪人したわけですけどね。で、その事実だけをそのまま切り取ったら、まあ人によっては落ちたって、失敗したってことなわけですから、まあネガティブなこう意味付けをすることも、まあできるわけですよね。そう、現役の時に受験で、落ちて、そして浪人っていうのは、まあ普通に考えたらというか、まあある見方をしたら、まあ失敗なわけだし、まあネガティブなわけですよね。まあ浪人しないで現役で合格した方がもちろん良かったかもしれないですけど、ただ僕の場合だったら、ね、浪人して、そしてそこでより勉強法のこと詳しくなって、そして浪人をこう乗り越えることによって、まあ自分の中でも、まあ、国旗心だったりとか、まあ、根気強さだったりとか、まあ、自己管理能力だったりとか、まあ、いろんな力育まれたわけですよね。で、それが結局今の仕事にもつながってるし、まあ、起業して仕事をするようになっても、その時に培った勉強のノウハウだったりとか、まあ、勉強力と言ってもいいし、まあ、メンタリティって言ってもいいし、いろんな 受験に対する心構え、受験力と言ってもいいんですけど、そういうのは、まあ、間違いなく身についたわけですよね。その代わり、例えばじゃあ現役で絶対合格して進学するって言った時に、まあ、ほぼ僕の場合全然学力なかったので、まあ、現役でそのまま進学する大学って言ったら、まあ、多分偏差値50もないような、まあ、大学に行って、でまともにで自分その時の自分の弱さとか欠点も克服することもなく多分大学進学してたらまた違った人生になってたかもしれないし、まあ、まあ普通にというか、まあ、今は僕の今だからこそっていうところもあるかもしれないんだけれども、でも今のところから見たら、まあ、浪人してよかったなって普通に思うわけですよね。でもそれって人によって全然解釈ってバラバラだし、まあ、好きに解釈したらいいわけじゃないですか。だからそれをネガティブに解釈捉えるか、まあ、ポジティブに捉えていくかっていうのはかなり違うわけですよね。まあ、例えば有名なね、スティーブ・ジョブズのスタンフォード大の卒業式の、2012年ぐらいでしたっけ、動画がありますけど、それでもまさにこう、コネクティング・ザ・ドッツって言ってるわけですよ。点をつなげていく。だからジョブズが大学生時代の時、大学フラフラしながら、その辺の大学潜って、なんか、まあ、これ、今役に立つのかなっていう、よくわかんない芸術のことを学んで、カリグラフィーですよね。それを学んでたら、後にマッキントッシュをパソコン作るときに、その大学でなんか潜って適当に受けたなんか授業の知識とかアイディア、デザインの知識っていうのを、そのままマッキントッシュっていうパソコンに応用できたみたいな。だから、まあ、その時に役立つかわからん。その時に何使うんだろう、この学問みたいな。この知識何に使うんだろう、この経験何になるんだろう。その時はわからなかったけど、10年後から見たらつながるよとか、っていうことは、まあ、人生ザラにいっぱいあるわけですよね。だから、そういった意味でもその定義を変えていくっていうのはすごく大事。だから今、例えば皆さんが、ね、これ聞いてるあなたが、例えばこういう経験した、まあ、例えば浪人生だったら、なんで浪人したんだろう、もしかしたら思ってる人もいるかもしれない。まあ、後悔する人もいるかもしれない。でもそれをむしろ1年後とか10年後の視点に立って、むしろこれが良かったなって思えるようなやっぱ1年間にすべきだし、これで良かったんだなって思うような体験にやっぱ消化していくっていうことですよね。消化っていうのはその食べ物の消化ではなくて、登る花って書いて消化ですよね。消化していくっていうことがすごく大事になってくるし、まあ今の時点で過去のこういう出来事あったよねっていうことも、でもそれがなかったら逆に今ってもっとひどくなってないかなとか考えたらいいわけですよね。その経験があったからこそ今自分ってでもこういう学びできてるなとか、人に優しくなれれたなとか、なんか慎重になったなとか、なんかもっとこう一生懸命にやれるようになったなとか、僕の場合だったら現役で受験ね落ちて、まあ、やっとちょっと本気になれたみたいなとこあったわけですよね。そのままもしかしたら現役でもしなんか受かっちゃってたらですよ、間違ってもないかもしれないけど、なんか何かの間違いで現役で早稲田とか受かっちゃってたら、なんか何の努力もなしに受かるんだみたいな、なんかワンチャンあるんだみたいな、なんか努力しなくてもなんかいけんだなみたいな感じで、むしろ舐めた人間になってたかもしれないんですよね。まあ、それはたらればみたいな話になるかもしれないけど、でも十分にそれはあり得るわけですよ。あり得ると自分で思う。自分の性格だったら多分それは十分あり得ると思うわけですよね。だったら全然浪人してよかったなって思うし、っていう風に解釈を変えていく、定義を変えていくっていうことがすごく大事になってくるわけですよね。で、まあ、例えばこれこの間生徒にも話したんですけど、キングダムっていう漫画があります。キングダムは今ヤングジャンプで連載、好評連載中で、この間50巻コミックス出たんですけど、真の始皇帝ですよね。約2300年前ぐらいですよね。西暦の2300年前に、秦っていう国が、まあ戦国四中の時、まあ、中華が7カ国ですよね。秦、宋、遠征、長官、魏かな、7国に分かれてた時に最初に、中華を統一した秦国、その秦国の最初の、エンペラー皇帝ですよね。始皇帝っていうんですけど、永世ですよね。永世っていう世界史の教科書にもちょびっとだけ登場する永世始皇帝が、まあ、自分即位してから中華を統一するまでの物語を描いた、まあ、戦国の、まあ、物語なんですよね。それで秦っていう信じるって書いて秦っていう主人公と永世っていう大王ですよね。後の始皇帝と言われる大王が中華を統一していくっていう物語、それがもう50回今現在もヤンジャンで続いてるんですけど、まあ、その中の永世っていう大王ですよね。でこの大王っていうのは秦の皇帝として、まあ、当然こう物語では なってるんですけど、皇帝になる前ですよね。皇帝になる前の生い立ちっていうのが実は本当にこうおよそ大王とか、まあ、王族ですよねが歩むような人生じゃない生い立ちを最初歩んでるんですよね。何かっていうと、もう本当にもう小泥みたいな、もうそういうもう不老者みたいな感じで半分生活してしまってた幼少期、10歳 くらいまでですよってあるんですよ。なんでかっていうと、その時の隣の国、趙国っていう国があるんですけど、趙ね、趙の簡単っていう首都っていうか、一番大きな都市ですね、簡単っていうところに幼少期連れてこられて、でもその秦と趙っていうのはもう、まあ、要は敵対も当然ですけど、 敵国なわけですよね。敵国だし、そのちょっと前に徴兵の戦いっていうのがあって、その中で秦っていうのが徴兵の戦いで趙国に勝つわけですけど、その時に、白起っていうその当時の秦の大将軍ですよね、大将軍が命を発して命令して、で40万のこう、負けた敗残兵ですね、を生き埋めにするっていう、まあ、おぞましい事件を起こしてしまうんですね。それが徴兵の、戦いみたいな感じで言うんですけど、もう40万人ですから、もう趙の秦に対する恨みっても半端ないわけですよね。うん、でそれがもう怨念というか恨みがもう最高潮というか、まだまだ消えてないような時に、その衛星っていうのは子供の時に趙国の簡単という国にこう、まあ、なんか半分人質みたいな感じじゃないですけど、まあ、そこにこう移り住むというかね、生かされるわけですよ、母親と共に。それでどうなるかっていうと、でその後にちょっと細かいの忘れたんですけど、祖父か父が亡くなるんですよ。亡くなって、要はその秦国からのこう後ろ盾というか、サポートもなくなるし、お金の仕送りもなくなって、もう母親と衛星子供2人でもう趙国にこう置き去りにされるんですね。置き去りにした衛星を待っていたのは、もう日々のもうその趙国民のもういじめというか、もうリンチですよね。毎日リンチまがいの感じでこう暴行を受けて、でも仕事も当然で、お金もないからもっとコソ泥みたいな生活してっていう、もう散々な幼少期を過ごすんですね。でそれがあまりにもひどい、あまりにもう衛星っていうのはもう痛覚ですよね。痛みとか感覚がなくなって麻痺するぐらい、もう心がぶっ壊れてしまうんですよ。そういう幼少期を、衛星っていうのは過ごしてるんですね。だから悲惨なんですね。王様なんだけど、幼少期はもう本当悲惨な生活をしてる。うん。でそれから父かな、父が死んで、で衛星が次の秦国の、まあ、王にこう、まあ、王太子なんでこうなると、なるっていうのが決まって、で趙から秦にこう、まあ、逃げ帰るというか、ね、まあ、帰るぞっていう時が来るんですね。その時に女商人の、まあ、女商人では闇商人ですね。闇商人っていうのは、まあ、そのあまり良くないものをこう売り買いする、まあ、闇の商人ですね。の中で鹿っていう女性の女商人が、まあ、女商人がその衛星を秦国にこうこっそり、ね、こっそりこう、なんていうの、連れ帰る命を受けるんだね。なんでこっそりかっていうと、当然もう次この衛星が秦国の大王になったら、散々趙国でいじめられてるから、もう絶対この恨みをそのまま晴らさでおくべきかってなって、趙国に復讐するだろうと趙国民は思うわけですね。だから趙国から暗殺のこう手が伸びるわけです。もう伸びるだろうって、もう衛星が秦国の大王になるって決まった瞬間にも思うから、秦の使者が迎えに来て、もう逃げ帰りましょうみたいな。でその時にただ逃げ帰るだけだったら、当然秦国のこうね、使いとかがそのまま行ったらどっかの関所で止められてこう首はねられるみたいな。から女商人、趙国であり趙国民の女商人しかが秦にこうまあ隠れてね、こう逃げ帰る、連れて帰るっていう目を、まあ、しか受けるわけです。女商人しか、その連れ帰る中で、そのしかっていうのが、衛星とこう、まあ、コミュニケーションとって、次第にこう心を通わすようになっていくわけですね。もう全然何も感じなくなった衛星の心に、少しずつその地下が愛情を与えていって、エネルギーを与えていって、少しずつ人間らしさというかを取り戻していくわけです。でもその中でも衛星っていうのはこうどんどん秦国にこう国境に、ね、近づいて、もうちょっとで秦国帰れるっていう時に、まあ、衛星の中で、心の中でもなんか異変が起こるんですね。その異変っていうのは何かっていうと、衛星の中にいるもう一人のか闇の自分みたいな、うん、あまりにももう日々リンチまがいのことを受けても、痛みもなくなるぐらいのもう壮絶な毎日を過ごすんで、まあなんかちょっと二重人格みたいになるんですね。その中の闇の衛星みたいなっていうのがこう顔を出して、お前が秦国に帰って、そして大王になるなんてバカだろみたいな、お前みたいなもう痛みもない、もう感情もない、頭が、まあ、心がぶっ壊れたもうおかしなやつに、まあ王なんか務まるわけないみたいな、まあ、そういう、まあ、ドリームキラーじゃないですけど、そういうふうにこう引っ張ろうとするわけですね。過去の自分に引っ張ろうとする、うん、闇の自分の方に引っ張ろうとする。でも衛星はもう自分が大王になって、この戦争とか、まあ、自分が受けたひどいこの仕打ちも含めて、なんで戦争が起こるんだろうか、 国って何だろうか、人って何だろうかっていうのをずっと思案するわけですね。そして自分の中で、まあ、その時からも中華統一っていう、中華統一で戦争をなくして、そして平和の世の中を作っていきたいっていうようなゴールを心の内に秘めてるわけです。そしてその自分の光ですよね、光に向かって行こうとしてるんだけど、それに引っ張られるからように闇の衛星ですね、自分にもうこうがどんどん心出てきて、もうなんかあたふたするわけですね、パニクるわけですね。うん、でその時にまあ、その時またこう手を差し伸べて救い上げてくるのが鹿なんですね。鹿が、まあ、そんなのは、そんな闇の衛星とかも徴兵の怨念ですよねっていうのが自分にはついてるって、こう衛星はこう言うわけで、そんなの幻であって私がいるっていうふうにこう応援して、そして衛星をこう闇の縁からこう手を差し伸べてこう救い上げてくれるんですね。そうやって衛星はこう少しずつ心が取り戻されていって、心を取り戻していって、まあ、行くわけですけど、でその逃亡途中の中で、まあ、最後の最後にですね、国境付近で、まあ、残念ながらその鹿っていうのは撃たれてしまうんですね。撃たれてしまっても死んでしまうんですよ。で最後に鹿がこう衛星に、まあ、かけるんですね、言葉も。当然もう衛星も泣いて、なんでお前が死ぬんだみたいな感じでこう解放する、鹿を解放するわけですけど、そんな衛星に鹿は言うわけですね。うん、まあ、大王と あなたほどその悲惨なひどい目に遭った子、大王はいないでしょうと、うん、だからこそ、でもだからこそそんなひどい経験して、こんなひどい経験して、壮絶な、まあ、幼少期過ごした、ね、そんな大王王族ってのはいないと思うんだけど、そんなあなただからこそあなた誰よりも偉大な王になれますよって、そういう言葉をかけてくれるんですよね。うん、だから普通だったら、まあそんなね、超国簡単に、ね、捨てられて、で毎日もう何年も毎日のようにリンチされて、でもうコソ泥のようにもう王様王族なのにもうコソ泥みたいな生活して、まあ、普通だったら 誰もがね、それをこう悪者にしたら、そういう経験を悪者にしたら、なんで自分がとか、まあ、多分逆に超国ですよね、のこの国民を恨んだり自分の運命を呪ったりとかするかもしれない。でもまあ、鹿は言うわけですね。そんなでも経験したあなただからこそ誰よりも偉大な王になれるって、その衛星の中にあったその光ですよね、うん、光の部分を信じて、その経験を光に変えていったわけですよ、うん、その経験を光に変えていった、それはまさに再定義したってことです、うん、衛星あなたのそのひどい経験したそれをトラウマにするなと言ってるわけですよ。それをトラウマにするんじゃなくて、その経験を、辛かった経験を光に変えて、強さに変えて、それをエネルギーに変えて、あなたの志っていうのに、志をこう叶えていきなさい、その信じた道に進みなさいっていうような、まあ、エールを、まあ、鹿をこう投げかけてくれるわけですよね、うん、それを受け取って、その光の玉を衛星は受け取って、そして自分の信じる道をそこからこう歩んでいく、その道っていうのは中華統一をして、そして戦争をなくしていく、うん、っていうことですよね。まあ、どうやって中華統一してそれで戦争がなくなるのかっていうのは、まあ、コミックス読んでほしいんですけど、そういう自分の道ですよ、帯同、大きな道っていうのをこう歩んでいく、まさにきっかけになった人物の一人なんですね、鹿っていう。そしてその言葉ですね、その言葉は何が重要かっていうと、僕的に言わせると、再定義してあげた衛星のその過去のトラウマとか傷とかひどい経験っていうのを再定義した、むしろそれがあったからこそ、あるからこそ、むしろ誰よりも偉大になれますよっていう、もう見事な再定義なわけですね。それをすることによって、衛星っていうのはそのもうひどい経験というのは恨みとか憎しみとか、うん、自分の運命を呪ったりとか責めたりとかっていうのに変えずに、それがあるからこそ自分の目指すべき道が分かって、それがあるからこそよりですよね、うん、光の方向へですよね、光の方向、愛のある方向、うん、誰もが幸せになれる方向に自分は目指していくっていうことが、よりはっきりと明確に、うん、道が明確になっていくっていうような、なんていうのかな、再定義をしてる、その過去の経験をエネルギーに変えて生かしてるっていうことが、キングダムの、まあ、これはコミックスで言うと8巻ですよね、まあ、ちょっとネタバレになってしまうんですけど、コミックスの8巻で見られるエピソードなんですよ。まあ漫画にそういうことは別に書いてないんですけど、僕は読んでて、再定義っていうテーマでそのシーンを見るんだったら、まさにそのシーンの素晴らしさっていうのはそこだなという感じなんですね。で、まあ、今いろいろ話しましたけど、だから過去を再定義するっていうのは、まさに自分のその、例えば辛かった経験っていうのを、ただトラウマにしたりとか傷物にしたりとか、 そしてそれがあるから自分ダメなんだなとか責めに変えたりとか憎しみに変えるんではなくて、それがあるからこそ自分の本当に大切にすべきものが分かるとか、自分の進むべき方向が分かるとか、例えば人に傷つけられたからこそ人に優しくできるとかっていうことですよね。それをそのままやられたからやり返すとかではなくて、やられたからそれを自分を生かして誰よりも自分は優しくしていこうとか、うん、絶対自分は、どうやっても意識的にも無意識的にもどっかでね、人は人を誰かが傷つけるかもしれないけど、でも自分から意識的に可能な限り傷つけずに優しくしていこうみたいな、その学びですよね。学びに変えたりとか、光を見失わない、ね、自分の良心とか、うん、光を見失わずに、それを生かしていく、それが最低限です。それができるようになると、自分の過去、なんか嫌なことあろうが、いいことあろうが、嫌なことあろうが、全部力に変えていけるっていうことが、できるようになるわけですね。だから僕もそうやって、例えば浪人の経験もそうだし、なんか失敗した経験をそうやって変えていく、パワーに変えていくっていうことですね。それで変換していくです。変換していくわけです。その過去の経験とか、そこにこびりついている感情っていうのも全部エネルギーなんですね。そのエネルギーをどう使っていくかっていうことが大事で、どうベクトル付けていく、方向付けていくかっていうことが大事なんですよ。だから感情、喜怒哀楽、いろいろありますけど、いい感情も悪い感情も、悪い、いい悪いないんですけど、例えば喜びっていう感情も悲しみっていう感情も抽象度上げたら全部エネルギーなわけですよね。だからそれをどう使っていくかが大事。だから悔しいっていうのは一見ネガティブな感じがしますけど、でも悔しさを力に変えれる人もいるわけじゃないですか。そういうふうに悔しさっていうのも一つのエネルギーだから、それを後悔に変えるか、後悔に変えて責めても終わりってなるか、その悔しいって気持ちを次のエネルギー、次の行動のパワーに変えていくかっていうのは、自分の意識次第で変えていけるってことです。どうそれを定義するか、例えば失敗した経験がある、悔しい、その悔しさを次のバネに変えていくっていうことが大事だから、それはじゃあどうすればいいかっていうと、一つそうやって言ったらいいわけですね。言葉として言ったらいいわけです。呪文みたいな感じで言ったらいいわけですね。この経験を次の力に変えてやるみたいな。次、こういう悔しい経験したら次頑張ろうって。言葉がけして、言葉っていうのはまさに方向づけるものですから、これ言葉を使って言ってみて、そしてそのエネルギー、感情を次のパワーに変えていくっていうことをしていけば、過去の再定義っていうのができるようになっていきます。この過去の再定義っていうのを自分でもまずできるようにしたらいいです。これ自分でもできるようにしたら次何ができるかっていうと、まさに、4月は君の袖と有馬高生のピアノの師匠のように、そしてキングダムと鹿のように、女商人鹿のように、人の過去の傷、トラウマを再定義することができたりとか、人をそうやって勇気づけることができる。でもこうなったから今この自分があなたがあるよねとか、これがあったから良かったよねって、そういうふうにこう、まさにこう、なんていうの、方向180度、価値観を180度バーンって変えるがごとく、マイナスをプラスに変えていくことができるようになっていきます。だからまずは自分がそういうふうに自分の経験とかを全部変えていく。だから例えばこれは日常生活全部できますよね。全部できる。例えばなんだろうな、例えばこう問題解いてて、間違ってしまった、でも間違いをただネガティブな経験として終わらすんじゃなくて、これ間違ったからこそこれめちゃくちゃ死ぬ気で復習して、そしてこれ学力伸ばしていけるぜっていう風に再定義してしまうわけですね。そういう風にネガティブな解釈をポジティブな解釈に変えていく、再定義していくっていうことができれば、そのノンフローの時間、ノンフローになるっていうことはかなり減っていくはずだし、常にポジティブな考え方ができるようになっていったり、それができるようになると次は人に対してそれができるようになっていく、人の考え方とか捉え方ですね、解釈をこう変えてあげて、そして人のエネルギーを上げていくことができ、人を勇気づけていくことができるので、そういうふうな再定義上手ですね、再定義をうまくできるように練習してみてほしいなと、思います。ということで今回ですね、過去を再定義するっていうテーマで、お話をさせてもらいました。ぜひね、参考にして、で実際実践してみてほしいなと思います。で実践してみて、なかなかこれ再定義しづらいなとかっていうのがあれば、ぜひ僕にメールですよね、を送ってもらえたら嬉しいです。ということで、またね、感想とか、質問とか、相談とか、取り上げてほしいテーマとか、いろいろ募集していきたいと思いますので、メールですよね、送ってもらえれば嬉しいです。ということで今回の音声ですよね、これで以上にしたいと思います。では、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。